世界中でですね、このイエス・キリストが復活したことを記念するこのイースターの礼拝が持たれているわけであります。多くの人々はキリスト教の教えではイエスは復活したということになっているというふうに考えておられると思います。不思議なことです。考えてみると、今日も世界の3分の1ほどの方々がですね、イエス・キリストが確かに死んだんだけれども、蘇らされて復活して、そして今も生きておられるという信仰を土台にイエスタ礼拝を持っている、奇妙なこととも言えると思います。で、私にとっても考えてみると、いや、本当にそんなことがあったんだろうかと思うような内容だと、そう思います。これから見ていきますように、当時の人々も誰一人としてイエスから私はやがて十字架につけられて殺される、でも3日目によみがえるということを予告されていたにもかかわらず信じていなかった。当然のことです。殺された人間がよみがえるなんていうことはありえないことですね。で、どうしてキリスト教の信徒たちはそれを信じているかというと、それは記録によるわけですね。証言によるわけです。で、このイエス・キリストが生きて、そして十字架につけられて殺されたその時から、だいたい30年前後ぐらいで、今日お読みいただいたマタイによる福音書とか、マルコによる福音書とか、ルカによる福音書という、そのイエスの生涯を書いている書物は書かれたわけですよね。で、30年というとどうでしょうか。例えば、私たちの今生きているこの2024年の春から30年前っていうと、やはり、おおよそになりますけれども、強烈に私たちの印象に残っている出来事というのは、阪神・淡路大震災だと思いますね。で、それ以降に生まれた方々にとっては、本当にそんな大きな地震があったの？本当にこの頑丈にできている高速道路がバタンって倒れたの？この辺が全部燃やされてしまったの？信じられない。そう思うのは当然のことです。でもやっぱり信じる。それは記録が、証言があるからですね。で、イエスが十字架につけられた後、蘇られた、復活されたという信じられないようなことも、その記録から、そしてそのことが間違いであったら、いや、こんなことは起こらなかったぞと簡単に言うことができるような人々がまだまだたくさん生きておられた中に書かれて、本当のことだと信じられて残されていった。また、このマタイにしても、あるいは他の弟子たちにしても、自分が心から敬愛して神と崇めている救い主だと思っているイエス・キリストについて書くときに、間違いなく正しいことを書こうと誠実に努力して書くだろうと思いますね。嘘偽りなく記録したいと思う。その中に、信じがたいことですけれども、イエスが復活したということも書かれているんですね。そういう意味で、このイエス・キリストの復活が事実だという前提で、今日もご一緒にこの聖書の言葉を味わっていきたいと、そう思っておりますが、最初にですね、この今日お読みいただいた御言葉を出していただきましょうか。この28章の1節というところですけれども、さて、安息日が終わって、今、安息日というのはこの日曜日ですけれども、以前は金曜日の日没から土曜日の日没までが安息日で、その間はいかなる労働もしてはいけないというふうに決められていました。で、イエスが十字架につけられたのは金曜日だったんですね。ですから、そのおとといの金曜日は、世界中でそのイエスの十字架の苦しみを思い巡らそうと静まる、そのような日が過ごされたわけでありますけれども、その日の、この夕方から土曜日の夕方まで、日没までが安息日で、それが終わって、で、夜はですね、この墓に行くのは危ないですから、明け方、もうだんだんと空が白んできたその頃のことですね。日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリア、有名なのはイエスのお母さんのマリアですけれども、そのマリアではありません。ヨセフとヤコブの お父さん、ごめんなさい、お母さんと言われているそのマリアという人ですけども、その人たちが墓を見に行ったというふうに書かれているわけですね。で、誰の墓かというと、イエスの墓です。で、ローマ兵が十字架の下で確かめました。本当に死んでいるかどうか。で、イエスと一緒にあと二人の強盗たちも十字架につけられていた。で、その二人はまだ生きてたんですね。で、本当ならば十字架刑というのはずっとその十字架の上で死に耐えるまで苦しめ続ける。もう三日も四日もですね、苦しみ続けて死んでいくっていう、そういう死刑らしいですけれども、この安息日に入るということで、とても大切な時に、その、汚らわしい死体を晒す、死にかけているこの状態で置いておくということは、ふさわしくないということで、殺すわけです。どうするかというと、足を折るんですね。で、けれども、イエスの下に来た兵士はですね、もう死んでいるというのは分かったので、足を折りませんでした。でも、ある兵隊が、このイエスの脇腹を突き刺した。そうすると、水と血がブワッと出てきたということも記録されている。で、そういう、確かに過死頂戴ではなくって、殺された、息絶えたそのイエスを墓に納めた。その墓のことですね。で、男の弟子たちはですね、何をしていたかというと、その墓には行きませんでした。怯えていました。何に怯えていたか。一つは、自分たちがイエスの弟子だということで、もし見つかってしまったら、自分たちも同じような目に遭うかもしれない。怖い。で、もう一つは、自分たちは、あれだけお世話になってきた、3年以上の間一緒に暮らしてきたイエスと過ごしたのに、そのイエスが十字架でつけられて殺されていくときに何にもできなかった、怖くって逃げてしまった、自分たちは裏切り者だ。ペテロっていう筆頭弟子なんで、もう3回もですね、いや、イエス知りません、関係ありません、誓ってもいい、なんて言ってですね、もう、なんということを、その在籍感、裏切ってしまったという思い、の中で打ちのめされてですね、そういう自分たちの罪深さを恐れていた。そんな中で、外に出ることはできないという状態だったんですね。でも女たちは行った。で、図していただいてますこの2節ですけども、すると見よ、大きな地震が起こった。で、これは、その女たちがその墓に着く、実は少し前の出来事が書かれてるんですね。少し下にですね、そこでは大きな地震が起こっていた。っていうふうに書いてますが、それは皆さんのお手元の聖書の欄外にですね、別訳っていうことで書かれている訳ですけども、この訳の方が適当だと言われますが、で、主の使いが天から降りてきて石を脇に転がし、その上に座ったからであるって言うんですね。で、その御使いが石を脇に転がしたのは何のためかというと、イエスが中から出てくることができるためではありません。もうすでにイエスは出て行っていた。で、確かに墓が空になって、イエスはここにいないということが人々に分かるために、御使いはこうしたわけですね。で、その次です。その姿は稲妻のようで、衣は雪のように白かった。その恐ろしさに万兵たちは震え上がり、死人のようになった。このようなことが起こったんですね。で、御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通り、蘇られたのです。そう、前から言っておられた通り。少なくとも3回はイエスは自分の死と復活について予告していたんですね。それを彼らも聞いていた。でもピンと来なかった。何のことか分かんない。無理もないことですよ。で、イエスの復活の予告を覚えていた人たちがいた。それは彼らではなく、祭司長とかパリサイ人たち、ユダヤ教の指導者たち、つまりイエスを十字架につけた人たちですね。で、彼らはですね、少し前に戻りますけど、27章の64節なんですが、三日目まで墓の番をするように命じてくださいってピラトにお願いした。そうでないと、弟子たちが来て、彼を盗み出し、死人の中から蘇ったと民に言うかもしれません。そうなると、この惑わしの方が、前の惑わしよりもひどいものになります。 で、ローマ兵によって墓に封印がされました。先ほどの賛美の歌の中にもちょっとありましたね。で、兵隊もそこに立つということになった。でそうすると誰かがそれをこの封印されている墓を暴こうとすると、それはもう犯罪になるわけですよね。でそういう厳重な、この墓を守るということをローマ兵によって実行したということであります。で、けどもその石が転がされて、前から言われていたようにすでにイエスは蘇らされたのだって天使が告げた。で続いてその次です。さあ納められていた場所を見なさい。そして急いで行って弟子たちに伝えなさい。イエスは死人の中から蘇られました。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれます。そこでお会いできます。いいですか。私は確かにあなた方に伝えました。ここでですね、なんだか、小さなことのように思うんですが、このいいですか、私は確かにあなた方に伝えましたっていうこのこと、その内容はイエスがよみがえってあなた方より先にガリラヤに行くっていうそのことですよね。でそれを女たちに伝えたという。で今の私たちにとっては、あ、そうなのか、女性たちに伝えたんだな、ということなんですが、当時の常識からするならば、これはちょっと考えられないんですね。なぜならば、女性の社会的な地位はですね、極めて低かったからです。で、ちょっとですね、そのことを思い巡らしていて、思い起こしたことがあった。皆さんの中にもですね、クリスチャンの作家の三浦綾子さんっていう方のことをご存知の方々多いと思うんですが、私、この、4月からですね、この御影福音教会とともに、尼崎福音教会という教会も、一緒に、兼牧といいますけども、担当させていただくことになったんですが、その尼崎福音教会で、三浦綾子読書会っていうのをしているそうなんですね。で、今、その、三浦綾子さんの青春時代のこの自伝の道ありきっていう本を皆さんに読み合わせているということを聞きまして、で私もずっと以前に読んだんですけども、もう一度読み返してみようと思って今読み返してるんです。で、その一番最初にですね、印象深いこんな言葉がありましたね。これ宮岡さんの言葉ですよ。はじめに。私はこの中で自分の心の歴史を書いてみたいと思う。ある人は言った、女には精神的な生活がないと。果たしてそうであろうか？この言葉を聞いたのは私が女学校の低学年の頃である。その時私は妙にこの言葉が胸に応えた。なぜなら確かに女の話題は服装や髪型、そして人の噂話が多いように少女の私にも思われたからだ。女にだって魂はある、思想はある、いやあるべきはずである。その時私はそう自分自身に言い聞かせたって言うんですよ、ね、私に少なからず違和感を覚えた。今の時代でしたらこんなことを書くこと自体ちょっとっていうようなことですよね。で、ミラーコさんっていうのは1922年にお生まれですから、今から90数年前に、彼女はですね、女性に対する非常に侮蔑的な言葉を聞くわけですよ、ね、あ、この日本もそういう時代だったんだなって思いました。お年を召した私なんかでもずっと人生の先輩の方々には、あるいはそのあたりがピンと来られるかもわかりませんね。でもこのイエスが生きていたその当時の女性に対する人々の扱い、見方というのはもっともっと偏っていた。でこの何かの証言をするという時に、私は見ました、私が証人ですということを法的にはですね、女性は言っても受け付けてもらえないということになっていたんですよ。むちゃくちゃですよね。でも実際そうだった、そういう中でけれども、この重要な知らせを御使いは、つまり神はその女性たちに託すんですよね。神様の眼差しっていうものを私はある時期まで、誤解していました。特に旧約聖書を読むときに、なんかこう厳しい神様、なんとなく、羊飼いとか 優しいお父さんっていうよりは、自分の権力でもって人間を牛耳る王様とか、じっと見ていて何か悪いことしたら裁こうとする裁判官みたいな、そんなイメージを勝手に作っていた。でもよくよく丁寧に旧約聖書を読んでいくとすぐわかるんですが、神様は社会的な弱者、虐げられていたり権利を阻害されているそういう人々にとことん寄り添うようにきめ細やかに戒めを与えておられた、そういう方なんですよね。で、そういう伝統の中で、本来ならばこの時代も大切にされるべき子供たちや女性たち、でも彼らは踏みにじられていた。ただ神様は違った。神様はあえてそういう人たちにこの重大なメッセージを託すわけですよ。そこにもメッセージがあるわけですね。で、つまり私たちが例えばふっと何かの機会に、私なんていてもいなくても同じなんじゃないかな、私が何の一体役に立つというんだろうか、昔はあんなこともできた、こんなこともできた、でも今はあれもこれもできない、そんな風に自分なんて価値がないんだってふっと思って切なくなる、心痛くなる、寂しくなるとするならば、いやいや、そうじゃない。私の目にはあなたは本当に尊いかけがえのない存在で、あなたを私は必要としているから、あなたは今生きているんだっていつも私たち一人一人におっしゃるわけですよ。ちょっと脱線するようですが、この、今日までがですね、今日まで3年間が私は関西進学校の社官という立場だったわけですよね。新しい年度からはもうそれと借りるわけですけども、その進学校の社官になるっていうことになりつつあるときに、3年半ほど前ですけどね、私の心にはね全然平安がなかったんですよ。そんな進学校なんてよいかんわ、ごめんやっていう気持ちが正直あった。だけどもこのだんだんとですね、この乗ってる中でそっちにこう、追い詰められるように、気持ちがなってきますし、そして教団の人事としてももう決まったよっていうようなことでですね、で最終的にそれが決まって祈っているときに、一つの聖書の言葉がです、ね、迫ってきたんです。で、それは神様が私たちを選ぶ選び方についてのこんな御言葉でした。神は取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものをあえて選ばれたのですっていう言葉、それに心にスーッと来ましたね。だから神学校でも何か生徒たちに教えようというよりも、一緒に神様から学ばせていただこう、一緒に神様からの恵みをいただこうっていう気持ちでやってきたつもりなんです。で、神様はそういう私をとっても憐れんでくださって、恵んでくださって、たくさんの祝福をいただけた3年間だったと、そんなふうに思っています。で、申し上げたことは、この時の女性たち、普段は特にこのマグダラのマリアっていうような人は、以前ですね、非常に具合が悪かった。はっきり言えば悪霊に取り憑かれていた。でもそれをイエスからこの解放していただいた。で、そんな彼女がですね、私はイエスに会ったんです。イエスは確かに復活したんですよ。見つかりから告げられたんですよ。なんて言ったとしても、あ、また具合が悪くなったんじゃないのって思われるのがオチですよ。で、そういう彼女にこそ、神様をあえてそのメッセージを託していく。私たちが自分自身を誤解していても、神様は私たち一人一人の価値をご存知で、そして私の目にはあなたは高価で尊いっていつもおっしゃっている。そのことをですね、この歌詞を通してもう一度私自身心に刻まされているのであります。さて、で、そういうその御使いからのメッセージを受けてですね、彼女たちはどうするかというと、次です。恐ろしくはあったが、大いに喜んで、なるほどなと思って、そういうことだったんでしょうね。急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走っていった。すると見よ、イエスが、おはよう、これは喜びなさいっていう言葉なんですけども、普通の挨拶の言葉ですけどね。おはようと言って、彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄って、その足を抱き、イエスを拝した。もう王様にするような、心からの尊敬の念、ね、もう従います、イエス様、ね、 愛の告白のようなね、その姿勢でもって抱きつくわけですよ、ね、そしてそこでですね、イエスは言われます。恐れることはありません。行って私の兄弟たちにガリラに行くように言いなさい。そこで私に会えます。今日ですね、週報にもございますし、先ほど、司会者の方におっしゃっていただけたように、先に行かれるイエスっていうのが今日のメッセージの題なんですね。先に行かれるイエス。でここにですね、気になる言葉が出てくるじゃないですか。行って私の兄弟たちに誰らに行くように言いなさい。そこで私に会います。イエスもおっしゃってる。で、御使いもその下にですね、先ほど出てきた言葉をもう一度載せてますが、あなた方より先にガリラに行かれます。そこでお会いできます。でこの先にガリラに、そもそもガリラっていうのはど田舎なんです。エルサレムは都会です。その大都会で1週間前にですね、イエスがこのエルサレムに入場されるっていうことで、みんな本当に喜んで大歓迎したんだけど、でもその金曜日に十字架につけろってみんな叫んで十字架につけられてしまった、そのエルサレム。でもそことは全く対照的な、もうガリラヤから何の良いものが出ようかというふうに言われるような、そういう偏僻なところ。で、実はですね、一説によるとエルサレムの人々はガリラヤの人々と結婚を自分たちの子供たちにさせまいとしたというふうなことも言われています。そんなところ。で、そのでもガリラヤのナザレという、これまた小さな村でイエスは誕生なさった。そしてイエスの弟子たちはほとんどがこのガリラ出身なんです。まあ、言葉悪いですけども、田舎者というふうに当時の人々から蔑まれていた人たちがイエスの弟子たちだった。で、そのガリラに先に行くっていうのは、弟子たちにしたら、先ほども触れたように、もう自分たちはイエスの弟子なんていう資格はない。肝心な時にイエスを裏切った。でもそれこそガリラに帰って昔やっていた仕事、まあ、多くは漁師だったんですけど、それにまたこの戻るしかないわと思って、とぼとぼとぼとぼとやがてガリラに帰っていくであろうということを見越して、いやいや、私は今でもあなた方を兄弟と思っている、私の弟子だと思っている、友と思っている、もう許してるよって先回りして、先にガリラに行って待ち構えるっていうことなんです。で、同じように多くの宗教は、何か良いことをしたら神々から許してもらえるような善行を積んだら受け入れられる、救ってもらえると教えるかもしれません。でけれども、この聖書の世界はそうじゃないんですね。私たちが頼みもしないのに、もう2000年前にすでにイエスが十字架につけられて、私の自分ではどうすることもできない自己中心性、醜さ、罪を解決するために、それを背負って十字架で罰を受けてくださった、身代わりに死んでくださった、そこで救いの道は開かれた。お願いしてないんです。先に行って、先回りしてそのことをしてくださっていた。あなた方より先にガリラにっていう言葉の中には、そういうメッセージが込められているわけですよ。在籍感を抱え、挫折感を抱えている、そういう弟子たちにとって、先にガリラで待ってくださっているイエス様にお会いできるということは、何という慰めだったでしょう。私にもそれを経験することができるわけですよ、ね、先に行かれるイエス。さらに重要なことは、その先に行かれるっていう先というのは、死の向こうっていうことですよ。で、イエスはある時こんなことをおっしゃった。まあ、ある時というか、実はこの十字架につけられる前の、あの有名な最後の晩餐のあの時ですけども、私の父の家には住むところがたくさんあります、そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私の元に迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。イエスはそうおっしゃった。死っていうのは、私たちお互いにとって、もうどんなに金を積んでも、どんなに科学が進んでも、もうどうすることもできない、そういうものですよね。なんとか死なずにずっと生きたいと思って、これまでのありとあらゆる文化、文明で、そのことを探求してきたはずです。ミイラなんていうのもそうでしょ。でもダメなんです。 不死っていうのは永遠の願望ではあっても実現不可能なところが、イエスは確かに復活なさった。それは死者がやがて蘇るってことの発想なんだ、ね、で、ここにたくさんの写真がですね飾られている。で、このお写真の、まあ、私正直申しますけども、このほとんどの方々は私は直接はですね、お会いすることができなかった方々でも、皆さんの中にはもうその写真を見るともういろんな思い出がわーっと浮かんでくる、懐かしい、そしてある人々にとってはもう心が本当にキュッと痛くなるような、ああそうだ、彼は彼女は死んでしまったという。だけども、なぜここに写真を並べているかというと、それは、ああ懐かしいなという意味、もちろんそれもあります。でもそれだけじゃないんですね。この人たちはこの地上の生涯は終わった、肉体は灰になった、でも生きている魂は、存在は、そしてやがてイエスが新しい復活の力でよみがえったように、この一人一人もイエスにあって新しい復活の体でもってよみがえるんだ。先ほど講読文でそういう見方を味わったじゃないですか。で、そのことを思い起こすためにこの写真があるんですよ。で、それを裏付けるのが、つまりそうだったらいいなぁ、なんていい教えなんだろうか、そういうところキリスト教って好きっていう、いやいやそうじゃなくて本当にそうなんだっていうことの根拠が、このイエス・キリストが確かに殺されたんだけれども蘇らされて生きているという、そのことなんですよ。生きていると言っても、多くの人々、時には500人以上の人々にその姿を現されて、ご自身が生きているっていうこと、確かに復活したっていうことを証明なさって、40日後に天に昇られた。でもその10日後に聖霊として、ね、キリストの霊、神の霊として下られて、今世界中に、ここにも、そして私たち一人一人にもついていてくださる、うちにいてくださる。で、イエスご自身は天に、でもそのイエスがやがて私たちを迎えに来てくださるというのがこの約束なんですよ。で、その時に私たちの、先に見せられた方々も、そして私たちがもし今週の生涯を終えていたとしても、灰になっていたとしても、新しい体を与えられて永遠に天で過ごすことができると聖書は約束している。で、そのことの約束って、実はイエス・キリストが、やがて来られる、旧約聖書にね、メシアが来る、やがて救い主が来る、その救い主はこういう家系にいつ頃どんな形でどんな目的で生まれてくるんだっていう、たくさんの予言がありますけれども、それはことごとくその通りになった。でも、その8倍もの多くのその予言が、やがてキリストがそういう形で来るんだっていうことについてなされているんですよね。信じられないことですけども、確実にその時が来る。そのことを聖書の御言葉を土台に確信しながら、この写真がこうして置かれているわけですよ。そういう意味でイエスのこの復活というのは死の意味を変えた。私たちの死に対する考え方、価値観、心構えを変えたんです。その先にすでにイエスが行って待ってくださっている。だから思い切って言うならば、死っていうのは実は恐れる必要がない。そしてパウロという人はですね、自分にとってはその方がもっと好ましいって言いましたけども、そういう面があるわけですよ。その死の意味を変えたイエスは、ですから私たちの生、人生、命、生き方の意味も変えた。先ほどメリアコさんの道歩きですね、冒頭のところを紹介しましたけれども、今日の最後にですね、その道歩きの中で私がとてもこう印象に残っている一つの箇所を、ちょっと長いんですけどね、ご一緒させていただいて締めくくりたいと思うんですが、ご覧いただきましょう。結局は虚しいことじゃないか。何もかも死に絶える日が来るのだから。そんなことを思いながら、丘に立って旭川の町を見下ろしていたとき、ここに来たら少しは楽しいでしょう、と前川忠が言った。 どこにいても私は私だわ。そっけなく私は答えた。あやちゃん、一体あなたは生きていたいのですか？痛くないのですか？彼の声が少し震えていた。そんなことをどっちだっていいじゃないの。実際の話、私にとってもう生きるということはどうでもよかった。むしろいつ死ぬかが問題であった。小学校の教師をしていた頃の、あの命もいらないような懸命な生き方とは全く違った命のいらない生き方であった。どっちだってよくありません。あやちゃん、お願いだからもっと真面目に生きてください。マイカ正しは哀願した。正しさん、またお説教なの？真面目って一体どんなことなの？何のために真面目に生きなければならないの？戦争中、私はバカみたいに大真面目に生きてきたわ。真面目に生きたその結果はどうだったの？もし真面目に生きなければ、私はもっと気楽に敗戦を迎えることができたはずだわ。生徒たちにすまないと思わずに済んだはずだわ。ちょっとだけごめんなさい、解説しますと、未来子さん、もうものすごいやりがいを感じながら小学校の教員をしておられた。でも敗戦の時になって、はい、じゃそのページの何行目から何行目までを墨で塗りなさい、ね、ずっと自分がこれこそ真実だと思って命を懸けて教えてきたその教科書を墨でこう、それは間違いでしたってこう消していくっていう作業をするわけですよ。その時にこの幼い子供たちに自分は間違えたことを教えてしまった。子供たちはもう何の疑問もなく素直に墨で塗っている。でも自分は彼らに対して土下座してごめんなさいって謝らなければならないことをしてきたんじゃないか。で、もう教師をね、続けられなくなって全てが虚しくなっちゃうんですよ。で、そういう背景があるんですよね。だからもう行きたくないよ。ただしさん、真面目に生きて私はただ傷ついただけじゃないの。私の言葉に彼はしばらく何も言わなかった。格好がほがらかに泣き、空は澄んでいた。黙って向き合っている二人の前を蟻が無心に動き回っていた。この蟻たちには目的がある。私はふっと寂しくなった。あやちゃんの言うことはよくわかるつもりです。しかし、だからといってあやちゃんの今の生き方がいいとは僕には思えませんね。今のあやちゃんの生き方はあまりに惨めすぎますよ。自分をもっと大切にする生き方を見出さなくては。彼はそこまで言って声が途切れた。彼は泣いていたのだ。大粒の涙がハラハラと彼の目からこぼれた。私はそれを皮肉な目で眺めながらタバコに火をつけた。あやちゃん、ダメだ。あなたはそのままではまた死んでしまう。彼は叫ぶようにそう言った。深いため息が彼の口を漏れた。そして何を思ったのか、彼は旗にあった小石を拾い上げると、突然自分の足をゴツンゴツンと続けざまに打った。さすがに驚いた私は、それを止めようとすると、彼は私の手をしっかりと握りしめていった。その手をしっかりと握りしめていった。あやちゃん、僕は今まであやちゃんが元気で生き続けてくれるようにとどんなに激しく祈ってきたか分かりませんよ。あやちゃんが生きるためになら自分の命もいらないと思ったほどでしたけれども、信仰の薄い僕にはあなたを救う力のないことを思い知らされたのです。だから不甲斐ない自分を罰するためにこうして自分を打ちつけてやるのです。私は言葉もなく呆然と彼を見つめた。いつの間にか私は泣いていた。久しぶりに流す人間らしい涙であった。騙されたと思って私はこの人の生きる方向についていってみようか。私はその時、彼の私への愛が全身を差し貫くのを感じた。そしてその愛が男と女の愛ではないのを感じた。彼が求めているのは、私が強く生きることであって、 私が彼のものとなることではなかった。自分を責めて自分の身に石打つ姿の背後に、私はかつて知らなかった光を見たような気がした。彼の背後にある不思議な光は何だろうと私は思った。それはあるいはキリスト教ではないかと思いながら、私を女としてではなく人間として人格として愛してくれたこの人の信ずるキリストを、私は私なりに尋ね求めたいと思った。丘の上で我と我が身を打ち付けた前川忠の私への愛だけは信じなければならないと思った。もし信ずることができなければ、それは私という人間の本当の終わりのような気がしたのである。こういう文章ですね。自らを十字架に追いやり、そういう意味で十字架にかからなくてもいいんだったら、かからないようにできたそのイエスがあえて十字架に向かって、そう自分自身を痛めつけて、そして文字通り命を捧げ尽くして、私を愛しあなたを愛してキリストは死んだ。でもそれで終わりなかった。先に行って私たちを永遠に生かすために復活された、そのイエスで、三浦綾子さんの全身を前川忠さんのその愛が差し貫いたように、イエスの愛、神の愛がキリスト者の全存在を差し貫くということがなければ、キリスト教という宗教は様々な迫害に耐えながら2000年も続くはずはなかった。私たちお互いの人生の中にそのような愛されているから愛していこう、与えられているから与えていこうとも、そうせずには折れないような愛の力がみなぎるように、その私たち一人一人の存在を、命を変える力がイエスにはある。その土台にこの復活の命があるのです。今週も私たちはこの復活の命によって生かされていく。どうぞ、まだこの聖書のことはよくわからないという方々も、ぜひ今日機会にですね、心を開いてイエスという方に関心を持ち始めていただきたいと心からそれに願ってやりません。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。一人子イエスを十字架で殺してまで私のようなものへの愛を貫いてくださったあなたのご愛に、もう一度心から感謝をいたします。イエス様、あなたが十字架で我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばなければならなかったほど苦しみ抜いて、それでも私への愛をやめなかった、私たち一人一人を愛して救いの道を開いてくださり、永遠の命を与えてくださった、そのご愛に本当に感謝をいたします。どうぞ復活の命によって生かされていくことができますように、愛されるそのことのゆえに愛していくことができますように、あなたを愛し、家族を愛し、隣人を愛し、愛しにくい人々をもあなたの愛によって愛させていただいて、誠に生きがいのあるその人生を全うしていくことができますよう、私たち一人一人を祝福してください。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。